寒くなってきたので、鈍感装置を楽しみにしていたら、ソファーで寝落ちしてしまいました。次からチーする。
イエーイ。
イエーイ。これ、実話です。嘘じゃないやつ。
無意味に。
朝4
時
時ぐ
間、
らいに冷え冷えの布団入って、悲しくなった。
時間かかるもんね、布団乾燥機って
そ
ね。
う。で、しかもさ、今季、久々に出して、その、モードがいろいろあるんだよね、僕のやつは。で、温めるだけとかだって短いやつもあるんだけど、ちょっと久々出すと思って、なんか、ダニを殺すみたいな。
あるね。高温で
そうい
く
そう
やつ
そう。
ね。
で、結構長いやつ。で、これでも終わった後、ぽっかぽかだぞと思ってさ、お風呂 で、お風呂まで入って、で、まだやってるわと思って、ソファーでちょっと待ってたら、ひっくり返って寝ちゃってさ。いや。
あたっとなったね。
これは、右手ではないのか。毎回わかりませんけども。
その話聞いてたら、ちょっと布団乾燥機かけたくなってきたな。
うん、あれいいよね。
ね、寒い、最近。
なんかちょっとかなり手軽に幸せを変えるよね。
そう
なん
だ
か
ね。
自分がやったわけじゃないのに一手間かけたくなるし。
それと、電気毛布
お
を導入したさあるけど、実家に行った時は、
う。うん。
もう電気毛布だったわけですよ。
電気毛布っていうのは何？布団の中に入れとくってこと？
敷くタイプのやつなんだけど、
ほうほうほう。
まあ、電気入れといたらあったかいっていう。
で、あれなの？寝るときは切るの？
いや、切らなかった。シーツっていうか、ま、んなん、シーツっていうのかな？の下に、こ
あ、わかるわかる。そ
う、
のマッ
入れ
トレ
て。
ストの後にパッ
ああ、
ドみ
そうそ
たいな感じでね。
う。ホットカーペット的なノリで
は
ね。
いはいはいはいはい。
で、長野はやっぱり冬寒いから、シンプル布団じゃ太刀打ちできないわけですよ。
うん。はいはいはい。
で、それを入れといて、まあちょっとね、暑いんだけど、俺に
うん。
とっては。途中で暑くなってきたりするんだけど。
うん。うん。
そう。それは結構良かったですよ。
ええ。
で、起きてさ、電源消すのを忘れて、
うん。
一日中あったかいままとか、
ああ
お 母
め
さん
め
に
ちゃ
怒
忘
られ て。
がちだね
全然、また電気つけっぱじゃん、みたい
怒ら
な。はい、
れ
ごめんご
そ
めん。
う 末っ子だからな、あんま怒られないんだよ
そうなんだよな。
なんかあれ、低温やけどとか大丈夫なのかね
あー、危ないんじゃない？
投げやり
危ない
そ
んじ
ん
ゃない？
な投げやることある
でもさ、低温やけどってさ、もうちょい高い温度じゃないのかな？なんか、60度とかじゃない？
そんなもんか。
だから、そんなにはね、高くないはずだから。
確かに。
湯たんぽとかは、ちょっと、リスクあるっていうね。
あ、そうなんだ。結構湯たんぽ好きだったな。いつも親に入れてもらってたわ。
湯たんぽとか、使ってたんだ。
うん。なんかでもすごい昔ながらのカンカンのやつじゃなくて、シリコンっぽいやつ？ですごいね、気持ちいいのよ。
ねえ。カンカンのやつが多分危ないんだろうね。
ああ、多分そう、熱伝導が良すぎ
ね。
てね。うん。そうだと思うわ。ちょっとじゃあ前回、レム長の休日の話聞いたからさ、僕の休日の話したいんだけど、
許されると思ってんのか？
え そこなんとか。じゃあちょっと、三択で、長野の話か、山梨の話か、千葉の話。で、一個は下ネタです。
下ネタ引きて。下ネタ引きて。 どうせ、あ、はい、わかった。山梨ってほったらかし温泉でしょ。だから下ネタになれます。じゃあ山梨の話お願いします。
山梨の話、レムちゃんにちょっとしちゃったんだけど、まあいいや。まあいいや。すると、
うん、
あの、最近ね、あの、山梨に行って、
うん、
山中湖に行ってね。
ああ、はいはいはい。
そう、コテージに泊まって、ワカサギ釣りをしてきました。
めっちゃいい。
そう。会社の人と行ったんだけど、
うん、
なんかまず、僕の今の業界は、まあ、金融業界なんだけど、
うん、
その業界特有の憲法、証券業憲法だったかな、うんうん、みたいなのがあって、憲法の宿があるんだよね。
ああ、はいはいはい。
そうそう。で、金曜日から行って、そこでこう一泊、うん、なんか合宿みたいなことをして、
うん。
で、まあ土曜日は、2、3かでワカサギを釣るという感じだったんだけどさ。まずその宿がすごい良くてね。
うん。
小山中湖、そう、湖畔にあるんだけど、
うん。
あの、それで言うとさ、電気毛布みたいな宿で、
電気毛布みたいな宿。
何かっていうと。
壁と天井がないってこと？
違う。行くと、めっちゃあったかいのもすでに。
へ、う
ん、なんかさ、そのコテージで僕の中ではね、その合宿で使うようなところだから、
うん。
こうちょっと寒々しくてさ。
はいはい。
で、カビ臭い匂いのする布団をみんなで並べて敷いて寝るみたいなね。イメージだったんだけど、
うん、
もう全然何のことはない。もうめちゃめちゃいいログハウスみたいな感じで、寝室もなんか3つぐらいあって、それぞれ6人で行ったんだけど、うん、1人1個ずつ、なんかいい感じのベッドがあってさ、ふかふかで。そう。で、なんかバーベキューセットとかもあって。
いいな。
そう。めちゃめちゃ良くてさ。
うんうん、
ちゃんとね、モルックも会社の人に普及してきたよ。
えらい。
でも、その、すごい深夜にや、深夜っていうか、まあ11時ぐらいにやったんだけど、もう周りも誰もいないから、ちょっと騒いでも大丈夫な感じで。
うん、この時期の11時ってやばいんじゃない？
やばいよね。で、僕はちょっとさ、新入社員だから、
うん。
いやいや、まだちょっと気使われてるところもあって、
うんうん、
なんか前日本大会の時にモルックやってるんですよねって話をちょっとしたんだけど、
はいはいはい、
会社 で、
うんうん、
でそしたらまあちょっと興味あるからその合宿で持ってきてよみたいなこと言われて、
はいはいはい、
まあ、もちろん持ってきますよって言って持ってったわけ、
うん、
でまあもう相当よ寒かったんだけど、
うん、
まあ、ちょっとさすがにあの思い切りの棒を持ってこさせてやらないわけにはいかないみたいな、おそらく、忖度が発生して。
お気遣い、お気遣いありがとうございます。
お気遣いいただき、でもね、みんな結構、まあ酔っ払ってたのもあって、
うん、
楽しくやってくれて。
うん、よかったね。それなんでね、誰でもやっぱり、
そうだね、
一瞬楽しいから。
うん、そう、本当に
一瞬ね。
最初にね、ルールで一瞬で覚えられるし、
ね。
つまんなくなるってことはないのがいいゲームだよね。
うんうん。そうそうそう。
うん。しかもちゃんとまあ、ちょっとやってると馬ぶれるしね。
ちょっと持ち方変えてみたりしてね。
うん。すげえってなって、ちょっと鼻高だからあったわ。
11時の山中湖畔は、モルックする気候じゃない。
もう寒すぎたけど。
寒すぎでしょ。
なんとかその、キャンプファイヤー的なやつの残り火とアルコールので温まった体でなんとかやって、でも1回で終わりかと思うけどみんなちょっとハマっちゃってさ、3回ぐらい
結局やって、ああいいね、
そう要してきました、
素晴らしい。
で次の日は朝すごい早く起きてワカサギを釣りに行ってさ、
うん、
うん、そこは初めてだったんだけど、
うん、ワカサギ釣りってさ、
うん、
あの氷のとこにさ、こうドリルみたいなのがガリガリガリみたいなやって穴開けて、
そのイメージだよね、
みたいなさ、うん、イメージあるけど、
そうそう、僕も完全にそのイメージだったんだけど、さすがに11月の山梨じゃ氷とか張らないから、
うん、もちろん
そう、あれは結構極寒の地の特権らしくて、
そうなんだ、うん、
そう どういうのでやるかっていうと、ドーム戦っていうのがあって、その名の通り、なんかドームが上についたみたいな船なのね。だから船って言っても、そんなんていうのかな、客席内はちゃんとガラスで外から覆われてて、それこそストーブとかもちゃんとついててさ、あったかいの。で、真ん中に3列、なんていうのかな、そこに穴が開いてて、で、そこから釣り糸垂らして釣るんだけどね。
なるほどね。動くビニールハウスみたいなことだ。
ああ、マジでそんな感じ。それで、うねん中で釣るみたいな感じよ。
はいはいはいはい。
うん。結構快適で、何がいいってもうその、山中湖で釣るとさ、もうその日快晴だったんだけど、富士山がもうめちゃめちゃ眼前で。
いいね。綺麗。いいね。
そう。
いいね。
釣りに疲れて後ろを見ると、富士山がね、ちょっと雪をかぶった富士山が見れるという、でも素敵でしたよ。
めちゃめちゃいいな。
うん。結構ね、初心者の人でも、僕、ガチ初心者だったけど、30匹ぐらい釣れたし、すごい人は本当に数百匹釣るらしいけど、
数百匹、
やっぱりさ、坊主だと面白くないじゃん。でもまあ、適当にやってても多分、0匹ってことはないし、周り子供とかもいっぱいいたけど、みんなそれなりに釣れてたから、初心者でも楽しめるし、あと美味しいしね、おすすめです。
天ぷらでね。
そうそうそう。
その上手い人との差はさ、何がある？
いい質問ですね。まずは多分、あれだね、装備がちょっとまあ全然違うね。カシの竿と、なんか多分、なんていうのかな。まあ、竿のスペックから言うと、こうなんかしなり具合とか、なんかこう本当にさ、ちっちゃい魚だから、ピクンっていう、その引きを察知して、すぐ引っ掛けないといけないんだけど、ちゃんとその、微振動が伝わるようになってるかとか、あとはなんかその、今、ワカサギがいるところの深さとか、あるいはなんかまあ今の傾向とかに合わせて、なんか竿もみんないっぱい持ってて、その竿の真ん中でしなるとか、先っちょがしなるとか、なんかそういうのも、何だと何なのかよくわかんないけど、とにかくその、状況に合わせて、遠い側妙な竿選びをするっていうのがまずあって。
じゃあ、いい釣り竿とか、すごい釣り竿とか。
そうそうそう、まさに。結構資本主義なんだよ、そこは。ポケモンの頃から分からされていた、ボロの釣り竿じゃ、コイキングしか釣れないってやつね。で、技術的な面で言うと、5個針があってさ、全部に虫をくっつけて、どれかにくっついてくるようにするんだけど、まあ、僕らだと、こう、どれかにかかったら、速攻引き上げて一匹釣るんだよね。
はいはいはい。
で、釣る過程でもずっと垂らして待ってるわけじゃなくて、こう、餌をこう動かして、なんか誘うっていうんだけど、
はいはいはい、はい。
その、まあ、多分、現実世界で言うと、落ちてくる餌に反応するらしいよね。多分、水面から虫とかが落ちてくるのかな。だから、こう、落ちる動作をやってやるわけよ。
なるほどね。
そうそうそう。で、それで、ま、引っかかったら、こう、ギュッてあげるんだけど、上手い人は、その、一個引っかかったら、引っかけたまま、ちょっと置いといて、そうすると、その魚が泳ぐじゃん。泳いだ動作で別の餌がまあ揺れて、次の魚が引っかかったりするらしいんだよね。だから、その今すごい、なんて、入れ食い状態というか、その帯にいっぱいワカサギがいると察知すると、ちょっと泳がせて、だから、上手い人があげると、その5個の針に2匹とか3匹とか4匹とかついてたりすることもあるみたいね。
へ
え。だってちょっと面白かったのが、あの、前のなんかの回で鬼速 PDCA の話したと思うけど、あれちょっと待って、なんか、ワーディング忘れちゃったんだけど、手がかりだったかな、ちょっと名前忘れちゃった。何がそのワカサギ釣り名人の一番大事なポイントかっていうのを前日に YouTube 見てたら、こう釣るじゃん。 移って、うん、その餌がついてる針からワカサギを外して、
うん、
投入するまでの速度っていうのが一番重視されてんのよ。
ああ、試行回数増やすんだ。
そうそうそう。餌はあんまり取れないんだよね。だから、うん、なんかこうね、ピュッて、な、ちょっと、難しいけど、ハサミみたいになってる、ところにこう、針と糸をピュッて入れて、そのもうワカサギの口ごとピュッて取っちゃって、みたいななんか機構があるんだけど、
うん。うん、
もうそれに目にも止まる速さで入れてさ、で、またすぐ垂らすんだよね。だから、その、なんていうの？ただ、垂らしたら釣れることは分かってるから、その試行回数を増やすっていう。う
ん、うん。うん、
そう。
なるほど。いかにロスタイムをなくすかと。
そうそう。僕とか釣って、まずこう、わ、釣れたとかって言って、
うんうん、
あの、ワカサギの口を外すのに苦労し、
なるほどね。
で、また、取れたと思ったら、針がね、自分の服に引っかかっちゃったりし、
うんうんうん、
っていうのをやってると、その、実際垂らしたら同じぐらい釣れるかもしれなくても、全然やっぱり試行回数は変わってくるっていうね。う
ん、ああ、なるほど。達人が見てたら、やれやれだぜって。
そうそうそう。
へ、
垂らさなきゃ釣れないよって言われた、犬の一人。
かっこいい、かっこいい。垂らさなきゃ釣れないよ。うるせえ。かっこいいけどうるせえ。
ちょっと意識高い系の社長みたいなこと言われて、いけちゃった。
すげえな
ーっていうのをね、やってたのが山梨の話で。で、その時にさ。
下ネタじゃなかった。あ、うん。
そうね、その時に帰った日かな？二ルームちょっと酒飲んだんだけど。うん、
はいはい。
その赤鷺釣りって朝から6時間ぐらいかな、多分、その船に。うん、で、ずっとなんか結構きつい体勢で、硬い椅子に座ってやってたら腰が終わっちゃってさ。う
ん、はいはいはい。痛くなるよね、
そんな。そう、で、ルーム長にブーブー言ってたらさ、ルーム長が飲み屋で隣に座ってたんだけど、僕のなんか、こう、左半身をまさぐってきて。
言い方悪い。
で、腰じゃなくてね、なんか、太もものあたり、
うん
うん、なんかここだなとか言ってグリグリ押したら一瞬で治ってよく、すごいびっくりした
わ。あのパワーです。
あれほんとすごかった。やっぱ本職はすごいなと思って。
まあ、それで飯食ってんで、ええ、
ね
え、もっと言っていいよ。
ほんとすごい。
宣伝してくれていいよ。
いや、ほんとにみんなも困ったらレムちゃんのとこに行くべきだよ。なんかその街のマッサージ屋さんとかさ、なんか怪しい生態とかとはわけが違うパワーを感じたわ。
うん、そうでしょ、うん。
うん。そのなんか、患部はね、マッサージしてくれるとかはさ、患部とか痛いところ、
うんうん、
多少は気持ちいいんだろうけど、
はいはい、
結構そこ関係あるみたいなところね。
関係あるんですよ。
ね、ちゃんとだから人体の構造と理解して、すごいなと思って。しかも僕の訴えもさ、なんか、長時間釣りしてたら痛かったぐらいの、結構雑な情報だったのにもかかわらず、一瞬でね。
そうね。まあ、運が良かったのかもしれないね。
いや、めっちゃすごかったので、M 長の技術すごいっていう話。で、文句が一つあるとすれば、
うん、
なんかその時、M 長が左側に座ってたから、左の足をやってくれたんだけど、
うん、
なんか右も居酒屋出た後にちょっとやってくれたんだけど、
はいはい、
左の方が効果的めになったせいで、次の日左は全然痛くないんだけど、うん、右だけちょっと痛いっていう、非対称性が生まれました。
そう、右やった時は立ってた状態だったからね。う
ん、ああ、あれはまた違うんだね。
足にさ、力入っちゃうから。
うん、ああ、そういうことか。
相殺しちゃうのか、
うん。なるほど。多分。ちょっと本当に困ったら、ルーブツのとこに駆け込みます。
はい。お待ちしてます。この電話番号まで。
いや、残念でしたね。惜しかった。下ネタ弾けなくて。
下ネタ弾けない？弾けない？これ。
そんなに欲しいなら、話すか。
うえー。
まあね、最近、 最近の回はあんま下ネタ言ってなかった気がするので。うん、まあ、まずサウナの話なんだけど、これはね、2週間、2、3週間前かな、
うん、
の土日に、サウナシュランって知ってる？
知らない。知らないけど想像できる。
うん。まあ、多分想像通りの、
うん、
サウナをミシュランしてる
サイトがあるんだけど。ああ、想像通りだった。うん。
そこがね、正確なあれ忘れたけど、まあ、今年行くべきサウナランキングみたいなのを出してさ。
へ、うん、
ちょうど友達となんか車でどっか行こうって言ってる時に、そのランキングが発表されてて、そこの1位が、千葉の流山、
うん、ああ、千葉だったか。
にある、スパメッツァ大高龍泉寺の湯っていう、龍泉寺の湯っていうさ、結構大きな銭湯チェーンがあるんだけど、
聞いたことある。
うん。そこの流山店が、1位になったんだよね。で、全然そこは行ったことなかったんだけど、まあちょっとドライブがてら行ってみようかって言って、行ったんだよね。
うんうん、はいはい。
二人で。
うん、
で、まあ、何が目玉かっていうと、まあ、普通にサウナレポとして言うとね、
うん、
まあ、一般的なドライサウナが一個と、うん、あとミストサウナと、
うん、
あとなんだろう、薬草っぽい、ちょっとちっちゃい、フィンランドっぽいサウナがあって、あとは、すごいいいと思ったのが、整う椅子、
うん、
がこう、寝っ転がれるのが結構いっぱいあって、で、かつ、その、各椅子の隣に蛇口がついてるのよ。うん、
蛇口
っていうか、シャワーヘッドが。でさ、サウナってこう、終わった後に、まあ、一応、なんていうの、マナーとして、椅子の背とかを流すじゃない、水で。
はいはいはい。
あるいは、自分が座る前にも、かき湯したりするじゃない？まあ、一応前の人のが気になるから。
うん、うん。
で、それって結構さ、こう、お風呂と往復したりとかで、こう、
OK とかね。
時間のロスがね、そう、あったりするけど、もう隣にあるから、
うん。
全部のにあるのよ、本当に。
すご。
そう、だから、そこら辺のロスが全くなくて、
うんうん。
すごいいいっていうのと、あとは、僕の背がつかないぐらいのめっちゃ深い水風呂があって、
え？溺れるじゃん。
そうそうそう。まあ一応捕まるとことかあるんだけど、
うん。
ちゃんと汗を流せば、なんかこう、潜っていいですよ、みたいな。
へぇー。
そのとこって、水泳禁止じゃん。まあやってる人いるけど。
うん。潜ったらダメだよね。
そうそうそうそう。で、それをやるから、まあ頭からつま先までね、冷たくなれるっていうのが結構良くて。
うん。
で、サウナに、視点を移すとだね。
うん、
目玉サウナは、最初に言ったフィンランド式のサウナで、
はいはいはい。
まあドライサウナで、形は普通なのよ。普通3列で木の板がこう、だんだんで並んでて、
はいはい。
前にね、鉄の格子の中に入ってる石、熱された石が5個並んでるの。
5個？
5 個。
多いね。
で、その上部に、それぞれの上部にシャワーヘッドみたいなのがついてて、
うん、
で、その上に送風口がついていると。
はいはいはい。
その名も、ドラゴンサウナ。
ドラゴンサウナかっこいい。
でね、で、あ、ドラゴンサウナ入るかって、全然その日に行ってるから、何の由来も知らずに入ったんだけど、
うん。
入って7、8分したらさ、急にこう、まあ、結構暗めのサウナ室なんだけど、
うん。
パッて、前の5個のストーブのうち1個に、照明がバッて当たって、
うん、
なんだなんだって思ってたら、上からシャワーがバーって、そこに降り注いで、
うん。
で、その上の送風口が、ブオーって言って、まあ、ロウリュを、オートでやってくれるんで、うん、
はいはい、
オートロールっていうのはその、ね、うん、水、水蒸気を、まあ、風で送って、すごい熱くなるんだけど、う
ん、熱波がすごい、
ね。熱波がね、そうそうそう。で、まあ、そういう気候なのね。で、うんうん、何回か入ってると、毎回その、パッて、光が当たる ストーブが違うのよ。
うん、うん、うん。
まあ、いや多分ちょっと冷えちゃってるから、じゅんぐりに、やってるのね。で、5個あるわけ。でこれが10分おきに変わって、10分おきにオートローリされていくと。
うん、うん。
いうシステムなのよ。
はいはいはい。
ここで、たまたま入ったんだけど、
うん。
毎時10分おきに変わっていくんだけどさ、00分だけ特殊演出があって。
うん、特殊演出
そう。
パチするやん。パチする。
ここからが何がドラゴンサウナかの本質なんだけど、
うん。
なんか、00分になった瞬間に、じゃーんとかってドラの音が鳴って、燃えよドラゴンのテーマが流れて、で、5個全部に結構バーって光が当たって、5個全部にバーって水がかかって、5個全部が送風する。
すごいね、それは。
でも本当に暑くて。
フィーバータイムじゃん。
そう。こう射光心を煽る演出があるんだけどさ、まあ、それが、そこに行きましたよって話で、ここから下ネタパートね。
うん。
でもその日一日朝から行ってたんだけど、
うん。
もう朝だから行ったし、まあ、せっかく休みだから、もう、満喫しようって言って、
うん、うん。
ここにあるやつ全部やろうとかって言って、
うん。
いろいろなんかマッサージのやつとか、いろいろやっていく中で、人生で初めて赤すりをしたんよ。はい、
うん。
普通にでもサウナの、サウナとかお風呂の中にあるやつね。韓国式赤すりっていう。う
んうん、はいはい。おばさんがしてくれるやつね。
そうそうそう。やったことある？
やったことはないな。やってる人を見たことはある。
そうそう。僕もやったことなくてさ、うん、初めてやったんだけど。
うん。
気持ちいいというか、なんというかって感じだった。なんか、イボイボした手袋で、ピーリングジェルみたいに塗りつけられて、全身を摩擦されるっていう感じなんだけどさ。
うんうん。
なんかもう僕は疑いの目で見てて、そのピーリングジェルのやつなのではっていう、赤じゃなくて。こう。
ああ、はいはい。自分の体から出たものではなく、
そう。
向こうから供給され
たものを。ありえないぐらい出んのよ。消しカスみたいに。
ああ。
いかに僕が、こう、武将者でね。確かに熱心に体洗ってたら言えないけれども、
うん、
そんなに汚いかと思って怪しいなと思ってたんだけど、
うんうん、
で、そう思ってたらひっくり返されてさ、
うん、
そのイボイボのやつではあるんだけど、
うん、
鼠径部をね、
あら、
めちゃめちゃこうなんかこう、
あら、
結構容赦なくやってくるのよ。
風向き変わってきたね。
そう、でも上向いてるから、うん、見えるんだけども、普通のおばさんなわけ。別にそういう興奮とかではないんだけど、単なる刺激として、ね、でもまあ、30後半とかかな。
あれ
?40 歳か。
いいじゃない。
で、久々にさ、こう、うん、なんか絶対に反応してはならないっていう、やつ。なんか昔よくなかった電車の中とかさ、授業中とかさ、昔って中学生とかね。
反応して、まあ難しいけど、まあそうだね、その場面としてね。
そうそうそう。うん、で、なんかで我慢するみたいなのって、昔はちょいちょいあった気がするんだけど、
うん
うん、最近久しく忘れていたこの感覚っていうのを味わってさ。
うん。
うん、で、こっからの夢町に下ネタとして、あれ知ってもらいたいんだけど、そういう時に何を考えてやり過ごしてる？
ああ、そうだね。何考えてんだ？なんかね、男の裸を考えることが多い。
なんで裸を裸だ？
いや、男の裸だろ。その対局、対局のものを。
でもさ、天体ショーではないよね、戦隊ショーだけど。
戦隊、天体ショーではないけど、戦隊ショーぐらいでいいでしょ。
来た男ではダメなんだ。
あ、まあでもなんかその、俺のその言う経験の中として、
うん、
それこそサウナにいる時とかに、ちょっとなんか思い出し反応があることがあって。
はいはい、あるね。
うん。で、そういう時に、周りの人 見たりとか
して、ああ、なるほど。
いかんいかんと沈めるっていうこともあったりするから、
うん。
だからその経験としてあるんだろうね。男の、男性の裸っていうのが。
なるほどね。
うん。
ああ、面白いね。
で、拡張はどうするの？
あの、僕がね、これ別に、前からね、
うん。
一番こう、怖くなるのを考えることにしてて、
ああ。
昔から中国でさ、カンガンっているじゃん。
うん、はいはいはい。
タイプカットしちゃう人。
うん。切り取られちゃうんですね。
そう。それを想像してた。
なんで？反応したらカンガンになるぞ、みたいなこと？
いや、そうそう、なんか、だから、具体的に、そのさ、ヒュンってなるじゃん。わかる？
はいはいはい。もし切り取られたってことを考えたときに、そうそうそう、うんうん。なるほどね。
まあ、すごい野球ボールがめちゃめちゃ当たったとかでもいいかもしれない。なんかそういうこう、思わず腰が引けてしまう系の、ことを考えるっていうのをちっちゃい頃にからやってて、
ちっちゃい頃から。
ちっちゃい頃、まあ、中高生、ね。
ちっちゃい頃から反応してたんだ。うん。おませさんだね。
で、それをね、久々に思い出して、でも、
うん、
その体験が久々すぎて、
うん、
どうやってこういうの我慢してたんだっけなと思って、ちょっとその話を思い出したっていうね。まあ、これぐらいならいいでしょ。プチしぼれたでしょ。
え、その時は実際にカンガンを思い出してたの？
その時はカンガンを思い出して。
やり過ごしたんだ。
そう。
でも、その難しいね。その物理的な刺激がある時に反応しないのって難しそうだね。
いや、そうなんだよね。まあ、なんかもう全、カンガンよ。だってないんだから、反応がない。ということで、カンガンライフハックでした。
初めて聞いたわ。カンガンライフハック。カンガン、もうこんな時代に役立てられると思ってないだろうね。
だってね、そう余計なことを考えないで政治に集中できるから、やっぱりこう、切ってるからさ。
うん、本質として。
ね、高尚な人間としては、やっぱりこう、そんなね、イボイボの手袋でさすられたからといって、というね。
集中しないといけないもんね、赤スリー
に。そうそうそう、うん。こっちはだってそれが本当にピーリングジェルではなく自分の赤なのかを見極めてるっていう、こう、
うん、
知的探求心でやってるわけだからね。
うん。うん、
ちょっと語るに落ちそうなので、こんなところでやめておきたいね。
でもいいね。サウナ、なんだっけ、何、竜泉寺の湯？
ああ、ね、竜泉寺の湯、スパメッツァ大高。
スパメッツァ大高。
うん。
そこラビットで紹介させた気がする。
ああ、そうかも。だから、その、うん、最近有名になってるみたいだけどね。そうそう。水風呂も冷たくて、冷たいところはね、8.8 度台とかあったから。
おー、
う
ん、シングルじゃん。
シングルがあったりね。
サウナ行きたくなってきたな。
ね。
うん、明日さよなら行こうかな。
明日、うん、あ、いいな。休みか。
多分こういう時はね、だいたい行かないんだけど。
最近ね、ちょっと気圧低いから、サウナ行きたくな
る。あ、ちょっと、気圧低い。安入な感じがして。まあでもいい休日だったですね。
なかなか楽しくて。友達が大阪から帰ってきた友達だったんだけど、都内の友達だとなかなか車持ってないじゃない。地方から帰ってきた人で、
そうですね。
車持ってたから、ちょっと乗っけてってもらってね。
いいですよ。
はい、最近の休日の話。はい、ハンガンはいいぞということで。ではまた。
ハンガンはいいぞ。話変わってくるから、それ。
また次回お会いしましょう。
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。